おはようございます。エゼキエル書今日15章を見てまいりますけども、大変短い箇所です。実は、読まれた方わかると思いますけども、このブドウの例えは、17章にまた長い例えがありまして、そこと、つながっています。約束の地イスラエルではブドウは夏目足と同じように有名な作物でして、羊の例えと同じように新約聖書にも、今賛美でありましたようにブドウの、木の、例えが、イエス様によって語られました。それぞれの場面場面でいろんな例えに用いられています。今日はあまり嬉しい内容ではありませんけども、私たちの在り方を探られる言葉として見てまいりましょう。はじめに拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第15章1節から8節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ブドウの木は森の木立の中にあって、他の木より枝がどれだけ優れているのか。何か役に立つものを作る木材がそこから取れるというのか。それとも何かの器具をかける木鍵を作ることができるというのか。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中まで焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、それで何が作れるだろうか。それゆえ神である主はこう言われる。私が焚き木として火に投げ入れた森の木立の間のブドウの木のように、私はエルサレムの住民を火に投げ入れる。私は彼らに敵対して顔を向ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くす。私が彼らに顔を向けるその時、あなた方は私が主であることを知る。彼らが私の信頼を裏切ったので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の言葉。天の父様、イスラエルが神に、裁かれて、そして価値のないものになったと告げています。この例えを通して。改めて私たちが死の前に無に等しいものであることを覚えさせてくださり、無に等しいものを愛して育んでこられた恵みを覚えさせてくださいますように。この箇所に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。もう、よくわかる内容ですね。イスラエルは、ブドウの木ですけども、しかし、それは、主の怒りの火によって、ただでさえ価値がない弱い、脆いものですけども、何の役にも立たないものになったと、そう主は、嘆きとともに語っておられます。この歌詞は2つに分けられます。主がエゼキエルにこの、例えを語ったという1節から5節、そしてこれが 今のエルサレムの住民の状況を指しているという解き明かしです。まず1節から5節を見てまいりましょう。エレミヤ書にも出てきます、イザヤ書にも出てきますけども、主は農夫としてイスラエルを約束の地に植えましたけども、丹精込めて育てたにもかかわらず、悪いブドウ、水ブドウができてしまったと、主は嘆きます。この15章の冒頭の例えでは、こうあります。2節から、問いかけていますね。人の子よ、ブドウの木は森の木立の中にあって他の木より枝がどれだけ優れているのか。ブドウの木は実をならせるから価値があるのでありまして、枝そのものは木材としては価値がありません。何しろ、全然まっすぐでもありませんし脆いんです。材木として、土産物として細工にされても、ブドウの木で家を建てようなということはありえませんね。大変弱いのです。立派な木々がある中で、ブドウはそれに並べると、木材としては価値のないものです。家の調度品として、また物をかける鍵として、このブドウの枝は幹もそうですけど脆いので、すぐにダメになってしまいます。普通でさえ弱く脆くて価値がないのに、両端が焼かれて、そしてその脆い木の中に火が通っていって、中がボロボロと、とりあえず形は保っていても、さらに役に立たないものになってしまいます。五節に、見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、それで何が作れるだろうかと、呼びかけます。なぜイスラエルがこのように価値のないものになってしまったのか。イスラエル民族そのものは、モーセを通して語られたように、弱く数が少ない、価値のない民ですけども、主があえてそれを選んで約束の地に、導いてくださいました。イザヤ書の五章の一節から七節では、この水ぶどうができてしまったということが、記されています。イザヤ書の第5章、1節からですけども、1節2節を読みいたします。1173ページです。さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで作り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが、水ブドウができてしまったと。神様は、よく備え、丹精を込めてイスラエルを植えてしまいましたけども、そこで、 結んだ実は不信仰と偶像礼拝でした。また、非道でした。エレミア書の2章21節もお読みいたします。エレミア書2章21節。私はあなたを皆、純種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わってしまったのかと。ブドウは良い実を結んでこそ価値があるものです。しかし、悪い実を結んでしまったと。そしてエゼキエルの、例えではもう実は出てきません。ブドウ畑にも置かれておらず、もう木々の中で、諸国が隣接する中で、実を結ぶ以前に、その枝が脆くて価値のないもの、しかも火によって燃え差しになってしまってますます価値のないものになったと、そう告げています。もう残された用途は焚き木でしたけど、燃やしてしまえばもう使い道はありません。私たちは、優れていたから救われたのではないということ。そのことを、忘れないようにしたいと思うんです。神様も恵みによって、祝福をいただいて、その姿は、まだイエス様を知らない方にとっては近づきがたいように見えるかもしれませんけども、同じ普通の人ですし、また、神様は、あえて取りに足れないものを選んでくださいました。だからこそ私たちは神様に頼り信頼するものでありましょう。申命記の7章の7節、申命記の7章7節、旧約聖書の327ページです。6節から7節を。申命記7章6節7節。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は、地の表のあらゆる民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方が、どの民よりも数が多かったからではない。事実、あなたはあらゆる民のうちで最も数が少なかった。そうです。約束の地に入ったときは、ヨセフが先に入り、ヤコブの家族72名ですね。だったんです。それが神様が選ばれた民でしたけども、しかし大きな民族になってエジプトを脅かすほどの人数になり、また荒野で訓練されて 強くされ約束の地を攻め取るまでにされました。それは彼らが優れたからではなく、主の栄光のためにただ選ばれたというだけです。神様の栄光が表されるために、真実と力が表されるために、神様はあえて価値のないものを選ばれただけです。第一コリントの一章の26節から30節もお読みいたしましょう。第一コリント一章です。新約聖書327ページ、第一コリント一章26節から。兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするために、この世の取るに足りない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです。肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。さて、エゼキエル書に戻っていただきますか。6節から8節は、この焦げて役立たないブドウの枝、それはエルサレムの住民だった。ブドウの木や枝はエルサレムの住民です。焚き木として投げ入れられました野生のブドウの木のように、主はご自身を捨てたエルサレムの住民を火に投げ入れると宣告します。イエス様はブドウの木の例えの中で、ご自身にとどまらないならば実を結ばず枝のように投げ捨てられて枯れ、そして火で焼かれると教えられました。私たちはキリストのうちにとどまる必要があります。とどまっていなければということは、救われていなければと置き換えてよいでしょう。そしてとどまっていれば、私たちは主にしっかり根ざすことを通して豊かな実を結びます。あなた方は、あなた方が選んだのではなく、私が選んだと主が言われ、そして、実を結び、祈りが聞かれ、そして父は栄光を受けると、ヨハネ15章16節に約束された通りです。しかし、主の忍耐にもかかわらず、主を拒み続けたイスラエル、懲らしめを受けてもなお立ち返ろうとしないイスラエルは、主の怒りの顔を向けられて、そして主の怒りの炎が焼き尽くすと宣告されています。その時あなた方は私が主であることを知ると。 私たちはすべての人が死に、死を知らず死に逆らっているゆえに、神様の怒りの啓示を受けていることを読んだはずです。エペソ人の手紙の第2章です。エペソ人の手紙、2章、1節から3節。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。そんな滅びて当然の私たちを主が憐れんでくださったのは、憐れみの器として、他の人が私たちを通して、キリストを信じるための模範として置かれたのです。私たちは、ですから世の光、地の塩として地上で証をする務めを担っています。私たちが優れているからではなく、主が恵みによって救ってくださったからです。私たちはそのように救いの模範として選ばれた主を裏切ることはできないはずです。イスラエルは捨てられました。しかしキリストによる救いは決して失われないと約束されています。だから過信するのではなく、だからこそなおのこと真実に主に仕え、主に明かしいたしましょう。第一テサロニケ5章9節をお読みして終わります。第一テサロニケ五章九節。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。付け加えるならば、私たちは苦難に遭います。今も世の人と一緒に苦難に遭っていますけれども、それは決して捨てられるからではなく、その中で練り清められ、また明かしするためであることを覚えましょう。イエス様は十字架の道を通して救いを成し遂げられました。私たちも十字架の道を通してキリストを明かししますから、お祈りいたします。天の父様、イスラエルが死に逆らったゆえに大変な苦しみを受けていますけども、今私たちは救いに預かったものとして苦しみにあっています。その特権を覚えて、さらにあなたに信頼して明かしできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。